皆様こんにちは。未来の自分とつながるというお話をいたします。チャンネル登録、いいねボタンお願いいたします。私の知り合いにですね、大変なヘビースモーカーの方がいらして、あまりいいことではありませんが、高校生の頃から喫煙を始められて、ずっともう30年ぐらいをヘビースモーカーでいらしたんですね。で、その方のお母様がおっしゃってることが非常に興味深くて、このお金を全部煙にしてしまったと、煙にして灰にしてしまったと、これをもし金の積み立てでもしておけば今頃どうなっていたであろうかと、多分数億になったんじゃないかなとおっしゃってたんですね。でも非常に印象深かったんですが、しかしなんでそういうことになるかっていう話なんですよね。人間というのは未来とつながって、未来と明るい希望のもとにやればそんなことはないんじゃないかと思うんですけど、なかなか未来のことを考えるっていうのは実はすごく難しいんですよ。なんでかっていうと、人類の全ての時間です。全てと言っていいくらいの大半の時間は猛獣との戦いだったり、突然現れる毒蛇との戦いだったり、他部族との殺し合いだったりするわけですよ。で、それがいつ起きるか分かりませんよね。いつ猛獣がどっから襲ってくるか分からないわけですよ。それが当たり前でしょ。だから何十年先を見てっていうことはできないわけですよ。もう一瞬先ですよね。この一瞬先のことを考えるだけで精一杯っていうのが人類の歴史なわけですよ。だから人類っていうのは遺伝的に長期的なね、何十年先っていうものを考えるのは大変大変難しいことなんですよね。でね、ましてやね、今の状況ね、見ますとね、コンビニがあるでしょ。ちょっとお腹空いたりするとコンビニ行って物買えるでしょ。で、食べられますよね。そうそう、だから原始時代ってだからいつ食べられるかも分かんないわけですよね。いつ次の食事を取れるかも分からないくらいの時でしょ。そういう時代を経ていたわけだけど、今はもういつでもどこでも食べられると。で、しかも非常にドーパミンの出るような食べ物だったりしますよね。で、お酒もあるし、それからスマホもあるし、スマホを見ることでまたドーパミンが出るというふうに、SNS とか作られていますからね。まあ言ってみれば現代人っていうのはドーパミン中毒で、そこらかしこでドーパミン中毒なわけですね。いつでもドーパミンが出てると。って言ったら、将来のことは考えられないですよね。で、本来ね、ドーパミンっていうのは、例えば猛獣をね、もうやっとの覚えで獲得して倒して、自分の食事にできた、もう何日かぶりの食事だと、これを食べなかったらもう死んでしまうよというような状況で食べると、その時今ドーパミンが出るわけですよ。やったーって言ってね。で、現代に出てるドーパミンって全く違うから、とにかくドーパミンが出まくってるというところですよね。だから当然ですね、ますます現代っていうのは文明が進歩したようだけれども、人類の遺伝的制約によって長期的なことが考えられなくなってしまっているんですよね。ですけどね、やはりこれは大変残念なことなんですよね。だってこれだけ大脳が発達してるんだから、ちょっとそれは残念だと思うんですよね。どうしたもんかなっていうことなんですが、ここでもよくお話に取り上げますね。ビクトール・フランクル、精神科医の方ですが、書いてらっしゃるんですが、永遠の層のもとに未来を見ることでのみ生きられるのは人間ならではの特性である。そしてこれはその人の人生で一番辛い時の救いとなるっていうことを書かれているんですね。この永遠の層のもとにっていうことをどういうふうに理解するかっていうことなんですね。これは哲学の用語らしいんですが、層っていうのは相談の層を書きますよね。またこんなことも書かれているんですね。ビクトル・フランクルは収容所に入れられて、明日をも知れぬ命だったわけですが、でもただ一つこれだけは成し遂げたいってことを思ってたんですね。自由を奪われる前に、死と愛っていう作品ですね。その著作を絶対に世に問いたいと思ってたんですね。もう一つは離れ離れになってしまった妻や他の家族たちと再会したいっていう強い強い決意があったんですよ。こう書いてありますね。この原稿、つまりこの人愛ってことですね。ちなみに人愛っていうのは完成した原稿をですね、出版するだけになっている原稿を結局没収されてしまうんですね。で、この原稿を改めてもう一度書きたいという強い思いが過酷な収容所を生き延びる糧となったのは間違いないっていうことを書きになってるんですね。だからこうしたいっていうのはものすごく大事になってくるんですよ。でね、先ほどのね、ヘビースモーカーの知り合いの話ですね。普通ね、これどういうふうに理解していくかっていうと、こういう理解があるんですよ。つまり過去への理解ですね。更新欲求って人間ありますでしょ。更新欲求っていうのは、そもそもお母さんのおっぱいを吸う時のちぶさを口にしたいっていう、そういう欲求ですよね。それがだから足りなかったから、それが不足してたから、それを求めてタバコを吸ってるんだっていうことですよね。だからタバコと、それからお母さんのね、乳房を考えると、すごく類似点わかるでしょ。それから、この方も大変饒舌でいらっしゃるけど、饒舌であったりっていうことも、だから更新欲求を満たしてるっていう解釈なんですよね。で、これって過去に対する解釈でしょ。だから全てのことが過去にあるっていう解釈なんですよね。だけどもってことなんですよ。 つまりこの永遠の層のもとにっていうことの意味なんですけどね。つまり未来っていうものが今の原因になり得ないかっていうことなわけですよ。つまり未来をね、想定することで、例えばこういう人生を歩みたいっていうことを思った時に、タバコをやめて、そしてそれを貯金するとかね、投資に回すとかっていう選択肢は当然可能ですよね。だから未来があると今を変えられるってことです。でね、過去に対する行動も位置づけですね、位置づけを変えられるってことですよね。これも分かりやすい話で言えばね、入学試験に落ちたとするでしょ。だけどそれを糧に、入学試験落ちたのは本当に辛くて悲しいことだったけど、自分なりに一生懸命やったんだけど結局落ちてしまって、でもそれが将来に役立ったっていうことですよね。あの時にいろんな見事を身につけたから、人の気持ちが分かるとか、あるいは努力の大切さが分かるとか、あるいは時間の大切さが分かるとか、そういうことで分かってくるっていうことですよね。でそういうふうにただただ苦しいとか嫌だとかっていうんじゃなくて、その位置づけが変わってくるわけですよ。だから未来をどういうふうにするかっていうことで、現在も変わるし過去も変わってくるんですよね。逆に過去の位置づけが変わるからこそ、また未来もさらに明るい未来を作るってこともできますよね。で、まあ、現在をそういうふうに生き方を変えることによって、さらにいい未来っていうものを想像できる、あるいは招き入れることができますよね。だからね、発想を逆転してね、未来を先に考えるんですよ。皆さんね、どういう未来を想像なさいますでしょうかね。でね、ここでもう一つ大事なポイントがあるんですよ。未来の自分と今の自分は全く別人だっていうことです。それをね、考えてみれば当たり前で、1歳の時のあなたと今のこれをね、聞いてくださってるあなたは全く違う人間でしょ。例えば1歳の時にこんな経験するとは思わなかったことを経験してると思うし、こんなことを勉強すると思わなかったことを勉強してるかもしれないし、こういう職業に就くとも思わなかった職業についてるかもしれません。とにかく全く別人ですよね。だからこれは未来だってそうなんですよ。10年後のあなた、あるいは1年後のあなたは別人なんですよ。あるいはもっと1ヶ月後のあなたはね、未来のあなたは別人なんですよ。そう考えると別の経験しているんだから、別のことを考えているからね、別の状況にあるから。だから未来を考えるっていうことは、どうしても今の延長線上に考えるんじゃなくて、未来っていう別人がいるっていうふうに考えるんですよ。だからね、未来のことを考えられないっていうことの大きな理由の一つに、今の延長線上で考えてしまうから、だからまあ大したことないやとかね、あるいは考えてみてもこんなこと妄想に過ぎないやとかって評価を下してしまって、そして未来を描くことができないってことなんですよね。だからね、全く別人だと思うといいんですね。そしてね、もう一つの大事なことは遊び心ね。遊び半分、あるいはゲーム感覚で書いてみればいいんですよ。こんな風な人生だったらいいなとか、こんな風な未来、例えば1年後とか2年後でも10年後でも20年後でもいいです。それはね、自分の都合のいいこと書けばいいんですよ。あるいは楽しいことね、自分がこうなってたら楽しいなっていうようなことを書くんですよ。でね、それに蓋をしないことですよね。つまりね、いつもここで、まあ、いろんな話ってことでお話しますが、本音に蓋をしないっていうことですよね。本音を蓋をしてしまうのは、どうしても今の現時点から見た未来を想定するからで、それを全く別人だと思えばね、そうじゃなくて、もっと遊び心を発揮できると思うんですね。これが大事になってくるんです。そしてね、そう思ったらね、じゃあそういう自分だったら今はどうするかって考えるんですよ。そういう自分だったら今はタバコを吸うだろうか、そういう自分だったら今スマホを手に取るだろうか、そういう自分だったら今 YouTube 見るだろうか、そういう自分だったらコンビニ行ってなんかお菓子食べちゃうだろうかとかね、とにかく何でもいいんです。行動するんですね。その未来のそういう自分だったら今どうなんだろうか。そうするとね、ますますこうなりたいっていう未来っていうのが鮮明になってくるんですよね。で、ヴィクトル・フランクは結局収容所を出ることができて、そして死と愛を出版することができるんですね。ヴィクトル・フランクも書いていることで、収容所でこの人がもう死ぬなっていうのはよく分かったっていうことですよ。だから要は希望をなくしていくんですよ。未来の希望をなくして、そして死んでいくんですね。だからそういう状況があってはいけないことだとは思うけれど、でも、我々ね、そういう意味では過酷な人生を生きて、過酷な状況を生きてるんですよ。またそれとは別の意味でね、現代という過酷な状況に生きてるんですよ。じゃあそれをどうやって生き抜くか、そして明るい未来を作っていくか、これはね、すごく大事なことで、そのためには未来を考えること、そして未来を想定することなんですよね。で、それに勇気を持つことなんですよ。そして勇気を持ってそれを作り、そして、まあ、勇気っていう側面ともう一つ遊びね、遊び心を持ってそれを作り、そして常に今に振り返っていくっていうことですね。ということで、未来の自分ですね。どんな自分が描けるか、すごく楽しみじゃありませんか。それこそ楽しんでね、遊び心で、そして実践するときにはこれを真剣に向き合ってやってみるということで、ヴィクトル・フランクルの言う永遠の層のもとにっていうことが実現できるんじゃないかと思うんですね。聞いてくださってありがとうございます。チャンネル登録、いいねボタン、どうかよろしくお願いいたします。絶対合格。今回もありがとうございました。